にちは。ケモトークパーソナリティのライター木下彩です。
サイエンスライターの岩崎遥です。
この番組は獣というキーワードを入り口に、動物たちのこと、人と生き物との関係についてゆるく、時にちょっと深く語らう番組です。さて、今回はなんと
ゲストが来てくださってます。福島大学の金子慎吾先生です。
わ
ーい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は私が金子先生の鹿の本をお手伝いさせていただいたご縁で、今回鹿のお話を伺えることになりました。
金子先生、はじめまして、よろしくお願いします。まずは自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、福島大学の金子慎吾と言います。研究の専門はですね、野生生物の、いろんな野生生物の DNA を調べて、その生き物がですね、どの範囲ぐらいで繁殖しているのかとか、あるいはですね、どこから来たかみたいなことを調べています。そういう研究の中の一つにですね、奈良の鹿の研究があったりとか、いろんな鹿の研究があって、鹿の話をすることが最近増えています。そういう流れでですね、今度5月の末に鹿の、その鹿どこから来たと思います、という本を書くこと、岩崎さんと書くことになって、出すことになって、こちらにも読んでいただいたということになります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけで今日は、ケモトークの特別版、鹿トークをお届けします。言うてですね、私、岩崎は散々取材で聞いておりますので、主に木下さんから鹿に対する素朴な疑問をたくさん、お聞きしてもらいながら、事前にケモトークの X にお寄せいただいた質問などに対してもお答えいただければと思います。
では、早速質問させていただきたいんですけど、3月に奈良の鹿が大阪に出没したっていうニュースが結構話題になって、私も、地元が広島で宮島が近いっていうのもあって、すごくその野生の鹿が町に出没するみたいなことは身近なニュースとして感じてたんですけど、鹿素人としてはなんで大阪に出てきた鹿が奈良の鹿だってわかんのみたいなことを素朴に思ったんですけど、どういう、なんか奈良の鹿の定義ってどういうものなんでしょうか。
ですね、奈良の鹿の定義っていうと、ちょっとなかなか複雑なんですけども、まずその大阪に出てきた鹿について、ちょっとお話しすると、大阪に出てきたんですごく話題になって、特別なニュースみたいに取り上げられてますけど、実は現象としてはそんなに珍しいことではないですね。今までも、ちょっとその、ニュースになったものとしては、ケープ君っていう東京の荒川に鹿が出たっていうニュースが、ちょっと前にあったと思いますし、あとですね、これ我々が関わったものだと、茨城県に100年ぶりぐらいに鹿が入ってきてるというのがちょっと前にあったんですけども、そういうのもですね、現地に行ってみると、いや、こんなとこに鹿がいたのみたいな、本当に街中に出てくるんですね。なので、遠くから、鹿、オスの鹿の場合が多いんですけども、鹿が来てっていうことは結構ある。で、それが、今回は、大阪というそれまでになかった場所だったので、非常に大きく話題になったというふうに、まずは僕は見ているというところですね。
なるほど。
そうですね。やっぱり今回、その、爪切りの跡が確認されたから奈良の鹿じゃないかっていうようなことが割と最初頃の報道では言われてましたけれども。
なるほど、なるほど。
あとはでも奈良の鹿が外に出るのってそんな珍しいことじゃないんですよね。
そうですね。大阪までっていうのは、今までなかったかもしれないんですけど、結構外に、行くんですね。もちろん数は多くないんですけど、少しの個体が、こんなとこまでっていうのは結構あるんじゃないかなというふうに思います。
それは、これは奈良の鹿だろうなっていうのは、さっき岩崎さんが言ったように、角が切られてるとか、そういうところを見て、奈良から来たんだっていうような感じで判断されるんですか？
そうですね。やっぱ角が切ってあれば、人間が、何かしてあるってことも明確な証拠になるので、綱が切られる鹿っていうと、近くだと奈良公園ということで、奈良の鹿だっていうふうに、言われるんですよね。
そういうことか。なるほど。で、なんか結構外に案外出てるんだよっていうのも、ちょっと離れた地域に住む私たちからすると意外でした。
そうですね。やっぱり鹿は、動ける動物。もちろん頻度としてはそんなに大きく、しょっちゅうというわけではないんですけど、動くときには長距離動く動物なので、そういうことは当然起こり得るですね。
そしたら、奈良にいた鹿が、大阪に現れたのはなんでっていうのもあるけど、まず、奈良に過ごしてたのに、外に出ちゃうのは、まず理由としては何があるんですか？
で、ここがまずですね、そこの話にちょっと行く前にっていうことになってしまうんですけども、奈良、角切りをされていたんであれば、一時期奈良公園にいたっていうことは間違いない。まあ、他では角切りしないですから、まあ、その奈良公園周辺にいたってことは間違いないと思うんですけども、その鹿が、果たしてずっと奈良生まれと奈良育ちかっていうと、それは実はわかんないですね。で、
なるほ
そう、
ど。
奈良公園の鹿っ
そって
、
か。
外からも入ってきて
そっ
るんで
か。
すよ
出
ね。
ていくだけじゃなくて、
そうそう。
あそこいいぞって言って、入ってくる人もいるっていうことです
そう、
ね。
そうなんです。入ってくる鹿も
しかもいる。
いると考えられてて、で、それはですね、まあ、いろんなステップがあるんですけど、まず天然記念物としての奈良の鹿の場合には、旧奈良市街にいるもの、その辺りにいるものを奈良の鹿としましょうって言ってて、それがまあ、どういう背景があるかっていうのは問わないんですね。だから、外からやってきて、奈良市内に入ってくれば、旧奈良市内に入ってくれば、それはまあ、法律的には奈良の鹿になるんですね。で、それに対して、まあ、我々の研究成、あの成果で分かったのが、実はその奈良公園にいる鹿っていうのは、他の鹿とはちょっと違う、DNA のタイプを持っているってことが、まあ、分かったんですよね。で、そうすると、法律としての奈良の鹿というものと違う生物的な奈良の鹿っていうのが生まれてくるわけですね。で、なので今だったら、その DNA のタイプを調べると、もともと奈良にずっと1000年以上いた系統のいわゆる奈良の鹿なのか、最近その外側にいた鹿が、まあ、分布の拡大とともにやってきて、奈良に来たのかっていうのが、まあ、わかるようになったんですね。で、そうすると、法律としての奈良の鹿と、生物学的な奈良の鹿が食い違うっていうことが、まず起こっているということは、知っておいていただきたいなというふうには思います。
面
なんです
白
よ。面白いんですよ。こういうことがたくさん書いてあるのがあの本なんです。
い。ねえ、それがもっと詳しく分かるってことですか、その話が。面
わかりますよ
白。
ね。まあまあそうですね。それにまつわるいろんなことは書いてはあるんですけど
ねえ、
も。
なんかいろんなそれ問題が発生してきそうっていうか、なんだろうな、私が思ったのは、奈良にいた鹿が大阪に出てきちゃったのは、やっぱり住む場所が足りなくなったかなとか、増えてるのかなとか、そういう問題が何か起きてるってことかなと思ったんですけど、その辺は合ってますか？
まあ、そのあたりもちゃんと見てみないとわからないですね、実際のところは。ただ、奈良公園の鹿が増えてるっていうのは、間違いな
間
い
違いない。
で
可
す
能性
ね。
ではありますよね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、それは主に2つの、データがあって、1つはですね、春先に、まあ、大体の個体数を把握するためにですね、奈良の鹿愛護会というところが、春に個体数を数えるんですよ、鹿の。で、その数が、まあ、年々増えてきているということがまず一つ。で、もう一つは、まさにさっき出た角切りなんですよね。秋に、鹿に角が生えていると、観光客が怪我をしたりっていうことが起きるので、で、角を切るっていう作業をするんですね。で、その角を切る作業をするときのか、角を切られ、切る角の数が、春にカウントするよりも随分多いらしいんですよ。
なるほ
多
ど。
いんです。で、だから、そうすると、これ一昨年ですかね、鹿と人間との、接触事故がすごい多かった時に注意してくださいっていうのが結構ニュースになったんですけど、その時に出てた 切ってる角の数っていうのが、春にカウントしてるよりも100個体ぐらい多いんですよね、オスだけ
そ
で。
んなに？だいぶ、だいぶ。
そう。で、だから、まあ中で数、まあ春先いるのも増えてるし、で、外から来て、秋口に、まあ繁殖期ですよね、オスが来てるっていうのも増えているというふうなことです。
なるほど、なるほど。面白い。
そうなんで、動いてるんですね、やっぱり。この動物、そこにいる、奈良の鹿ってずっと奈良公園にいるっていうふうに思われがちなんですけど、まあ、それこそ大阪の鹿みたいに出ていくものもあれば、入ってくるものもあるっていうことは、一つ重要なポイントですね。で、そうすると、あとその、まあ、大阪の鹿が、例えば、まあ、角切りの跡があるとか、っていうと、奈良の鹿かなっていう話になるんですけど、じゃあ、まあ、我々が考え、じゃあ、それって、確かに角を切られてるから、秋頃にはいたのかもしれないってことになるんですけど、もともとそこにいたのか、外から来て、角を切られて さらにまた外に、奈良公園から出て行ったのかっていうのは、これはまた調べてみないとわからないですね。
確かに。本当に奈良の鹿だったのか。その鹿はただ単に帰っただけかもしれなかったみたいな
そう、
こともあるんです
まあ、大阪から来てるはずはないんで、東から来て、移
ど
動
こ
中だった
か。
かもしれ
そっ
ないですよ
か。
ね。
そっかそっか。なるほど。
あと、角切りの弊害みたいなのも考えられませんかね。その結局、角を切られたら、個体としては弱くなってしまうわけで、その個体が山に戻ろうとしたら、いろいろ追いやられて大阪に来ちゃったみたいなこと
そっ
は。
かそっか。
どうでしょう、そこら辺って。
どうです
私
かね、
の想
まあ、
像ですよ。
まあ、今回春なので、
ああ、なる
秋
ほ
の
ど。
場合は、その秋にその角切りをされてると、外側の角を持ってる個体との繁殖に関わる争いについては大して弱くなると思うんですけど、季節がその秋
ああ、
じ
な
ゃ
る
な
ほ
けれ
ど。
ば別に一緒にいたりするので、
確かに。
まあ、それはちょっと影響というのはまだわからないですね。
なんか単に歩くやつっていうのがいるっていうのを私はその鹿の本ですごい知って、なんか単に移動するタイプっていう、なんていうんだろう。理由が特別あるわけではなくて、ものすごく移動するタイプの個体っていうのがいる。
動きたい子がいるんですね。
たまにいるんですよね。なんかなんでこんなとこまで来てしまったんだみたいなのがですね、その DNA 調べてると、やっぱあるんですよ。で、まあそういうケースの一つだろうなということは思ってますね。
そもそも鹿っていうのはその場所に居着くタイプの生き物なんですか？そんなに移動しない。
まあ、これもですね、ケースバイケースではあるし、あと、オスメスで違う、いますね。メスは何もなければ基本的にはそこにいるというのが強い。でも、オスは、まあ、いろんな状況というか背景があって、何もなければいるけど、やっぱり出ていく方が多いみたいなイメージですね。
出ていくってなった時の移動の能力みたいなのが鹿って結構高いんですよね。なんか泳ぐやつとかもいたりとか
泳ぐ子もいる。
そう、泳ぐ子もいます。
そうですね。
じゃあ、
でもまあ、ほとんどの個体は泳ぐ能力があっても泳がないもだってリ
そう
ス
か
クが
そう
すごいあ
か。
るし、
もうね。
なんだけど、でも泳ぐ個体もいるし、移動距離もものすごいですよね。だってね、なんか歩きでって考えた時に人間と比べたら全然
確か
すご
に
い距
ね。
離歩くから、まあ、そういう個体がいるっていうのは実際ちょこちょここれから鹿の全体の数が増えていく中で少しずつ都会に鹿が現れましたのニュースは私は増えていくんじゃないかなと個人的には思ってます。
そっか。私は義理の実家が廿日市市っていうところにあって、宮島がすごく身近なんですけど、あそこの鹿たちは島にいるからこう出てこないんだろうと思ってたんですけど、泳ぐ個体もいるっていうの。
たまに本州に渡る個体はいるみたいですよ。
知らなかった
すごい。
まあちょっと詳しくは分からないですけど、やっぱいるということは聞いてますね。
いや、あんなのほほんとした様子でいるのに結構アクティブな 動物だったんだろう。
なんとなく宮島の鹿の方がのほほんとしてるイメージありますよね。
ああ、そのキャラクター、なんかちょっと違ったりするんですかね、それこそ。
そうなんでしょうね。あ、でも結構もう違うかも。ね、
あ、
いや、あの、宮島の鹿は多分、のほほんとしているんだと思います。
う
ん、のほほんとしているという表現がどうかわかんないですけど、やっぱあの、島とか孤立環境にいると、
うん、
そこそ、のほほんとするっていうのは言われてて、のほほんとするっていうのがちょっと
あの、面白い。
例えばですね、やっぱその繁殖の、開始が遅くなったりとかっていうのはあって、
うん、
で、それは、まあ、あの、島だと、競争が限られてるからとか、うんうん、あるいはその、数が増えたら減るので、餌がなくなれば。で、そうするとですね、その、まあ、ガツガツしてるよりは、ちょっとゆっくりしてした方が、より生き残りやすいとか、いろいろな理由があると思うんですけど、うん、島だと、そういうふうに言ったりするっていうのは言われてますね。
そうなんだ。へぇ。面白い。多分、
だから宮島の鹿も、ちょっとその繁殖例は遅いっていうようなことがあった気がします、
ね、環境がそういう性質に本当に影響するんですね、性格。
鹿はとにかくそのなんか細かい微調整をしやすい生き物だなっていうのを私は本で取材しててすごい思って、
そんなこともわかる。
単純に見た目、個体の、体の小ささが小さくなったりとか大きくなったりとか、めっちゃ違いますもんね。エゾシカとその島のシカとかだと全然違うので。
そうですね。その、形がすごく早く変わる、
ね。早く変わる。
で、それがどういう遺伝的なのか、表現型がパッと変わりやすいのか分かんないんですけど、とにかく柔軟に形は変わりますね。
面白い。
ケラマジカっていう沖縄のケラマにいる鹿は、まあ、人間が江戸時代に持って行ってるんですけど、でも見た目もまあ江戸時代なんで数百年なんです、まあそこ江戸時代ぐらい2、300年という歴史だけど、見るからに色が黒いとかですね、あるんですよ。だからその辺がすごくあの柔軟な生き物だなっていう感じはしますね。
面白い。奥深い。
奥深いです。
あんな、なんかのんびりした感じなのに、すごいそんな柔軟性の高い種だったなんて。面白いですね。
多分その のんびりしてるってイメージも、やっぱり我々が目にする多分奈良の鹿とか宮島の鹿とかっていうのも、あれも結局人間に対して、の反応を調整した結果だろうなとは思ってますね。
面白いですね。
ね。
これ。なんかあの犬の話とちょっと似てるものが。
あ、そうですね。
そうそう。うん、
ね、人間に対してそういう反応をしているんですっていう。
はい。
はあ。
それを考えるとちょっと面白い質問がマシュマロに来てるんですけども。
はいはい。
ちょっと読み上げますね。
はい。
ゆっくり取って食うだけという狩猟チャンネルを運営しているものです。日々、有害鳥獣駆除を行っていますが、鹿は日中山のどこに隠れているのでしょうか？昨今の食害など獣害の状況を見ていると、かなりの頭数が山の中に潜伏しているので、鹿密度もすごいことになっているかと思います。寝屋と呼ばれる草を踏み固めたスポットは時折見かけるのですが、日中その場所で鹿を見かけた試しがありません。すでに警戒されて我々が到着する前に逃げられているのかもしれませんが、トレイルカメラを見た限りでも夜間の方が活発なので日中動き回っているというのも考えにくいかと思います。見解を教えていただけると嬉しいです。ということで、その結局その鹿って昼間どこにいるの？野生の鹿ってそれぐらい本来昼出会えないものなんですよね。考えれば宮島とか奈良とかでいかに異常な状況かっていうのが分かるかなと思うんですけど、ここら辺どうでしょう、昼間ってどうしてるんですかね、やっぱり隠れてるんですかね、
これ、どこにいるのかっていう質問に対する答えだと、もうこれ分かんないとしか言いようがない、
そうですね、分かんないですね。
で、それはなぜかというとですね、ケースバイケースっていう場所ごとに違うんですね、で、 なんでそういうことが起こるかっていうと、鹿は、鹿っていうか、まあ、鹿だけってイノシシとかもそうなんですけども、結構人間の行動に対して動きを変えるということがすごく多いですね。で、例えば奈良公園なんかで調べてる場合には、まあ、夜、春日山にいて、昼間は平地に降りてきて芝を食べて、また夜帰っていくみたいなことを言われているんですけども、まあ、それがじゃあ、他のところでも成り立つかというと、そうわからないですね。で、なので、今、GPS をつけて、どこに、いつ、どこにいるかみたいなことを調べている結果はあるので、そういうのを見ると、あ、夜はこういうところにいるなっていうことがわかる可能性はあるんですけども、まあ、それでもですね、わかるのはその個体とその場所だけなんですね。まあ、なので、いつどこにっていうのが分かるというような動物ではないっていうことはまず大事な理解かなというふうに思ってます。よくその動物なんかで、ね、夜行性だから夜動いてとかっていうふうなことが言われたりすることはあるんですけども、もちろんその生き物が持っている特徴として夜動く、昼間は動かないみたいなことがある場合もあるんですけども、まあ、鹿はまあ私が印象深いのはイノシシなんですけど、鹿についてもイノシシについても、やっぱり人間が動いてるときは嫌で、そうじゃないときに動くとか、そう人間に合わないように、合わないようにしているっていう基本があるので、このね、マシュマロで来ている、夜のトレイルカメラ見ると夜動いてる。で、それは、おそらくそのあたりに、まあ、いる人間が夜いないからということ
なる
を
ほど。
考えながら夜動いてるはずです
なる
ね。
ほど。
まあ、なので、宮島とか奈良みたいに昼間、人に会っても攻撃されないって分かってれば、昼間も動くですよね。
なる
で、
ほ
これ
ど。
はまあ、まあ、福島なんで、その帰還困難区域のイノシシを調べていたことがあるんですけど、これもですね、まあ、震災後に人がいないとこに行くと、イノシシ昼間から元気にいっぱい見るんですよ。
おお、なるほど。
で、すごい近くに寄ってくるんですけど、で、そういうのを見てるとですね、ああ、人間がよっぽど嫌なんだなっていうことは感じますよね。で、おそらくそういうことが起こってるので、性質としてここっていうのはすごく捉えるのは難しいですね。
夜行性とかってついついこう、なんていうか生き物としての性質みたいに思いますけど、結構やっぱり柔軟なものだなっていうのは私猫飼っててすごい普段思うんですよ。猫、人間と暮らすと全然夜行性じゃなくなったりする時があるじゃないですか。
確か
人間
に。
と一緒の時間に寝る時があったりとか。それ考えると、なるほどなと思って。しかもそうですけど、こう生きるために生きやすいように柔軟に対応していくっていうのはやっぱり野生動物にとってとても大切なことで、その意味でもその人間を避けれる時間に動くっていうのが大事になってくる。でもどこで寝てるんでしょうね、その見つけられない。やっぱり気配に敏感だからすぐ逃げてるっていうだけなんですかね。
なるほどね。
ですかね。
ね。
まあ、そのあたりもね、多分これからの生態学の重要な研究テーマだと思うんですけども、まあ、どういうところで休んでいるかっていうのを、今、そのデータとしてそれが示されている研究って非常に少ないと思うんですよね。夜がここにいてとか。で、まあ、そのあたりの、知見を、まあ、取らなきゃいけないし、まあ、僕はできないんで、言うだけになっちゃうんですけど、取らなきゃいけないし、そういうものが活かせるようになると、まあ、その鹿の振る舞いの多様性みたいなものがもっと分かってきて、いろんな保護にしても管理にしても活かせるんだろうなとは思ってますね。
GPS が結構でかくて高いっていうのが一番ちょっとネックですよね。
あ、でかいんですか？
まあ、大きさ
では か
ね、
い。まあ、そこそこちっちゃくはなってるんですよ。
だけど、まあ、高いは高いし、あ
だっ
と、
て
つ
ス
け
マ
る
ホ
の
です
大
も
変
ん
ですよ
ね。
ね。まあ、捕まえて、首輪つけて、で、ね、それを離してっていうことを、やることも、まず、野生動物です
そうで
から、
すね。
もう奈良の鹿ならあれですけど、野生だとやっぱそれ大変だし、で、さらにそこからね、思い通りにできるかっていうのもあるので、やっぱ結構大変な調査にはなるでしょうね。
なんか私最近コナン好きなんですけど、名探偵コナン。なんかちっちゃい発信機みたいなのをやたらコナンってつけるんですよ。盗聴もできるみたいなやつ。あ
るあ
れ
る。
が現実にあったらどんな野生動物の動きがわかるだろうってすげえ思うんですけど。
ピッてやったらピタッとくっつくみ たい
そう
な
そう
や
そう、
つですよ
投
ね。
げるぐらいでくっ
あれは
つくから、
ね、
ありえなさすぎ
確か
ると思う。
に。
あれがあれ
あれ
ば
があれ
ね、
ば
そうです
ね、
よね。
いろんな研究が進むだろうに。そう
ああい
です
うの
ね。
があるといいなと思ったりしました。
確かに。
で、あともう一つ質問が来てるんで読み上げたいと思います。こちらが X からで、いつもコメントを、本の方にコメントもくださってる、みんなで考えよう、奈良の鹿の未来さんからです。
はい。
読み上げますね。直接触れることが推奨されない鹿、例えば奈良の鹿や宮島の鹿などに対して、おそらくは心の交流的な意味合いで触れ合いという言葉が使われることがあるんですが、触れ合いを文字通り漢字の触り合いという意味ですね。触れ合いだと受け取ってしまうと、直接触れていいかのように誤解する人が出かねないと思います。野生の鹿との適切な距離を保った関わり方を表現する触れ合いに変わる良い表現はないでしょうか？とのことです。昔。
いや、これすみません。ちょっと前提として、奈良公園とか宮島の鹿って直接触れることは推奨されてないんですか？
推奨
なん
ど
さ、
こ
て
ろ
か
か、奈
禁
良
止
は
みたいな。
禁止。
あ、そうなんですね。
奈良禁止ですよね。
そうですね。触らないでくださいという情報を出してますね。
あ、宮島はどうなんだろう。なんか結構普通に、なんだろう、わしからお子さんとかがわーって触ってて、親御さんがこう写真撮ってみたいなのあるんで、
ありますよ。
あれは、
奈良もありますよ。
あります？普 通
奈良
に。
も全然あります
あ
よ。
れって禁止なんだ。
まあ、奈良は明確にそのやめてくださいっていうことを言ってます
あ、
し、
そ
で、
うなんだ。
宮島も当然その野生動物なので触らないでくださいっていうことはあると思いますけどね。
もうそこ
い
から、
や、でも本当
そこ
ね、
から
伝
だっ
わった
。
てないんです
そ
よ。
こ
私、
から
奈良何
伝わって、
回か行ってる
私
け
地
ど、
元民だけど知らなかった。
看板を見たこと、どこにあ
そ
ん
っ
だっけ、
か。
看板って思います
そう
もん。
ね、看板とか、なんか渡船場のとことかに渡ったところに鹿触っちゃダメですよって出てれば分かりやすいと思うんですけど、まあ、全く何も出てないから、は行ったらすぐそこにのんびりしてる鹿がいるからわーっていう
だから
感じで集まってはいますね。
触れ合いっていう言葉で言うと、私の小学校奈良が、私のじゃない、私の娘が通う小学校奈良が修学旅行なんですけど、旅のしおりに奈良公園鹿さんと触れ合いタイムみたいなこと書かれて、触れ合いタイムじゃねえよと思って。
触れ合いタイムって言われたら
そ
な、やっぱ
うそうそう。
り
いや、
触
し
れ
ょ
合い
う
か
が
な
ない
と
けど
想像
さ、
しち
と
ゃいま
思っ
す
て。
ね。
まあ、うち言うたら県外なので、あんまり奈良の鹿について知らないっていうことも、ほとんどのお子さんが飼育されてるって思ってますし、そもそもね、野生だって思ってないお子さんもいっぱいいらっしゃいますし。
これはその鹿、野生動物である鹿に触るのは禁止ですよっていうのは、まず動物のストレスになるからやめましょうねっていうことなんでしょうか？
普通に危ないからじゃない？
危
ま
ない。
ず一番あるのは危ないからですよ
危
ね。
ないから。
やっぱりその事故み、あの鹿との事故みたいなの起こってますし、で、まあ、それはまあ、鹿がこう、ゴンとこう攻撃したっていうものもあるし、あるいはその、じゃ突然動くので、それにびっくりしてですね、なんか転んで怪我をするみたいなこともやっぱりある。で、
そっ
そういう
か。
意味で、近いっていうことに対して、いいことは実はあんまりないですね。まあ、ね、なので、触ったりするのはやめましょうねっていうのは、極めて、適切なお願い、適切
確か
な、
に。
情
あと、
報
やっ
だ。
ぱり最近だと、人獣共通感染症が怖いなっ
感
て
染
いうのがあっ
症
て、まあ、
ね。
言うたらマダニですよね。マダニがしかいっぱいついてますので、SFTS とかのリスクは当然ある。触ったら。なんか
確かに。
前、耐えるだったかな、外国人観光客の人がこんなに優しいですよっていうので、鹿に串をね、かけたい、フォームみたいなのかけてあげるやつがあっ
そう、
て、で、なんか、 称賛されてたんですよ。それ、
え。
SNS で。称賛されてて、なんかその、それこそその、なんか鹿に暴力行為みたいなのが盛り上がってた時期だったから、それに対してこの人は優しいねって言って称賛されたらめちゃくちゃ危ないね。その後、自分で使うんけと思って、
ねえ。
怖すぎました、私は、あれを見ていて。
怖いで
ド
す
ミトリ暮
ね。
らしのようだったので。
ねえ。なんかちょっと、あんまり理解が浸透してないというか、共有できてない感じがしますね。そこ、ばらつきがすごい感じ
そう
が。
なんですよ。マダニがついてるとかゆいから、こすりつけてくる逆にとか言ってたの、話も聞いたことあって、それ考えると絶対近くに行くのは危ない。触ろうとしなくてもあっちから触ってくるかもしれないんだから。
いや、もうなんかその、このケモトークやってて、岩崎さんからマダニマダニって聞くんで、もうなんか絶対に 野生動物に
そんな
は
に乗ってるか
触
な。
れないし、もしなんか触るような状況になったとしても、速攻でこう手を洗って消毒してみたいな感じなんですけど、そのね、SNS とかでね、宮島行ってきました、奈良行ってきました、で、鹿にこう触、お子さんが触って、で、それをこう写真撮って可愛いねっていうのを見てると、ヒーってなるじゃないですか。
あるんです。
これね、やっぱり触れ合いっていう言葉があまり、
よくない。
ね、よろしくないかもで
そう、
すね。
そうですね。まずですね、まあ、その、今の、その、まあ、宮島にしても奈良にしても、いわゆる普通に野外にいる個体よりは、リスクは低いと思うんですよ。オープンスペースにいる
そうです
し、
ね。
その、がっつりついてれば見てわかるので、すごい、その、めちゃくちゃ危ないみたいなことはない。それはまあ、経験的にわかると思って、ただ、たくさんの人がいて、で、たくさんの鹿がいてってなった場合には、まあ、やっぱ低確率でもそれが起こってしまうっていうことがあるので、まずそれについては、注意しましょう。そういうことが起こりうるということを知るってことはすごく大事なことですよね。で、その、まあ、まさにその触れ合いという言葉に関すると、まあ、これ、変わる言葉を探すというよりは、まず使わないということです。別に触れ合いを使わなければいけないっていうわけではないと思うんですよ。その鹿を見、あの鹿との関係を考える上で。で、その時に、まあもちろん観光とかいろいろあるんで、スパッとクリア、あの、きれいに、言い切ることはできないんですけども、でもやっぱりその触れ合いという誤解を招く言葉っていうのは問題が大きすぎるので、まず使わないということを考える。で、ちょっと前にその岩崎さんが記事書かれてましたよね。動物園とかの触れ合いっていう、触れ合いコーナーとか触れ合い体験みたいな。で、ああいうことをするときにですね、まあやっぱ触れ合いではなくて、じゃ具体的な、じゃあ、触れ合い体験じゃなくて、餌やり体験にするとか、まあそういったですね、もうちょっと事象を細かく捉えて、正しく表現する、誤解のない言葉を使っていくっていうことが、まあその動物との関わりを適切にしていく上では必要だろうなとは思ってますね。
私、関わりでいいと思うんですよね。結構、なんか関わりでいいんじゃないか。関わり方とかで考えた方がいいんじゃないかっていう気がしてて。なんかこう、相互な感じで、触れ合いって触れ合いってついてる全然相互じゃないんで、私はそれがすごく嫌いな言葉
一方
な
的
ので、
な感じ
うん、
ね。
一方的に触らせてもらっているだけなので。あと先生がその言ってた、私が取材の中で聞いた言葉として素敵だなと思ったのが、その奈良を景観として楽しみましょう。奈良の鹿を景観として楽しみましょうっていうのがあって、私はその姿勢がやっぱ一番、その観光という面でもどちらにしてもいいんじゃないかな。やっぱ美しいじゃないですか。奈良の街を悠々と、奈良公園悠々と歩いてる鹿たち美しいので、で、宮島もそうじゃないですか。めちゃくちゃ綺麗ですよね。なので、そこら辺をその景観として楽しむっていうのが、一番私はしっくりきている まあなんか触れ合いたい人もいるんだろうけど、なんか触れ合いたい人の心理がよくわかんない、私。よく
結
わかんない
構
んだよ。
ね、案外離れて観察するのも楽しいん
楽
で、
しいですよ、
近
全
づい
然。
て
てか、
触らなくても十分面白いですけどね。
動物同士の関係性を見たりとかする方が私は好きなので、
あ
そ
ん
の
なと
鹿が
こで
鹿同
と
士
か。
絡んでる方が楽しい、見てるのが。
面白いですよね。
まあ、そのあたり、やっぱり、事前の説明がいるっていうのはすごく思いますね。やっぱ
そ
り、
れはそうですね。
景観を楽しむとか、関わり合いみたいな、まあ、その動物同士の関係みたいなのとかを見るときに、やっぱそれがいきなり見てそれに気がつくっていうことはないので、やっぱり事前に、まあ、こういうものがあって、これはいいんですよということの、認識っていうのをどれだけ、こう、観光で来る方々に持ってもらうかっていうのは、すごく重要なポイントですね。
それでパンフレットも作りましたよね。
あ、そうです
ああ、
ね、
いい
作
で
り
す
ました。
ね。ね。いやー、本当そうだな。宮島はね、船で渡るんで、映像がずっと宮島についての映像が流れてたりするんですよ。その時にちょっと鹿についての
あ、
どうやっ
そう
て
です
こう
ね。それ
付き
す
合う
ごいいい
か、
アイデ
ね、
ア
関
な気
わ
が
る
す
かってい
る。
うのは流しておけばいいのにって、みーちゃん思いました。
やっぱ人間その情報に金払ってるとこってすごいあると思うので、その観光とかだと特にですね。なんで情報があれ、あって
そう
それが
ね。
貴重なものだというふうに頭の中で処理ができたら、それにお金を払うのが人間だと思うんですね。だからその奈良の鹿がどれぐらい重要であるか、貴重であるかっていうのが情報としていろんな人の頭に入るっていうのが一番大事な気が私はしているので頑張っています。そういうことです。
なるほどね。確かに、そういった意味でもね、その鹿の本がたくさん読まれると、全然また前提が変わってくるから、
そうな
ね。
んですよ。売れて
そう
ほ
ですね。
しい。
ということで、本日は、ケモトーク第6回、鹿トークをお届けしました。
金子先生、お忙しい中ありがとうございました。最後に一言お願いします。
はい。日本鹿のことはですね、今まで、まあ、10年弱ぐらい調べてきたんですけど、まあ、そういう中でですね、鹿という生き物が非常に、そんなことも分かっていないのかとかですね、あるいは、そんなことしてるんだっていう、意外性のある生き物だっていうことが、まあ、いろんな研究の中で感じてきたんですね。まあ、で、そういう情報をですね、今度の本に入れ込んでいますんで、ぜひですね、皆さんもその鹿の、なんていうかですね、捉えどころのなさというかですね、不思議な振る舞いを知って、楽しんでもらえればなというふうに思っています。
本のタイトル、発売日
あ、
などなど情報を教え
そう
てい
です
た
ね。
だいても
は
いい
い。
ですか？
タイトルは、その鹿、どこから来たと思います?というタイトルで、緑書房さんから出てます。で、発売日が5月29日になってます。
予約とかも始まってたりするんですか？
はい。ですね。書店さんでは予約できますし、ウェブサイトなんかでも予約できます。で、ただヨドバシさんがですね、なんかもう予約の枠は埋まって、今予約できない状態
すごい。
になって
する
んで、ヨドバ
ご
シ
い。
さんはまだちょっと今はできないかもしれないです。まあ、近日中に戻るじゃないかなとは思ってるんですけども。
まあ一応お願いはしてるので、放送が流れる頃
あ、
には、
そっ
放
か。
送が流
そう
れ
で
る
す
頃
ね。
には戻ってるかもし
あ、
れ
そう
ない
な
の
んで
で、
す
ぜひ
ね。
一度見ていただいてから、ダメだったらすいませんけど、アマゾンのせいお願い。マルゼンなどでお願いできま
楽
す
し
と。
みであ
、あ
す。
るいは、まあ、書店さんがやっぱりいいですよ。
ね、そうです
書店さん
ね。
がおすすめです。
確
書
実。
店だと、本屋クラブさんとかで、ウェブからも書店に卸すような形で申し込めたりもしますので、ぜひそこら辺も、
お近くのね、書店で受け取れるように。
書店でぜひお願いしてください。全
ああ、
国に
いや、
広まっ
楽して
欲
み。
しい。
ね、楽しみにされてる方もたくさんいらっしゃるんだろうなと。私も楽しみです。
よろしくお願いし
よ
ま
ろし
す。
くお願いし
よろしくお願いし
ま
ます
。
す。では、X アカウントケモトークではアンケートを実施したり、動物情報を共有したりしています。ぜひフォローお願いいたします。ハッシュタグケモトークで感想などもお待ちしております。ではでは、皆さんお聞きいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。ここまでのお相手は、
岩崎遥と
金子慎吾と
木下彩でした。バイバ
バ
ーイ。
イバーイ。